私は1800某年に大財産の相続者として生まれた。その上、優れた才能に恵まれ、生まれつき勤勉な性質で、我が同胞の賢明な人や善良な人を尊敬することを好んだ。だから、誰にでも想像されるように、名誉ある素晴らしい将来を十分に保証されていた。だが、実のところ、私の一番悪い欠点は、抑えることのできない快楽癖だった。それは多くの人たちを楽しませもしたが、また、気位が高くて、世間の前では人並み以上に偉そうな顔をしていたいという私のわがままな欲望とは折り合い難いものであった。そのために私は自分の遊楽を人に隠すようになり、分別のある年頃になって自分の周りを見回し、世間での自分の栄達と地位とに注意するようになると、私はもはや深い二重生活をしていたのであった。私がやったような不品行は、かえって世間に言いふらした人も多いだろう。しかし私は自分の立てた高い見地からの、それをまるで病的と言ってもよいほどの羞恥の念を持って眺め、また隠したのである。だから私をこんな人間に作り上げ、また人間の性質を二つの要素に分けている善と悪との領域を、私の場合にあっては大部分の人の場合よりも一層深い溝を持って切り離したのは、私の欠点が特別に下劣であるためよりも、むしろ私の理想を追う心が厳しすぎたためであった。それで私は宗教の根源に横たわり、最も多くの苦悩の源泉の一つであるところの、あの過酷な人生の掟について深く執ように考えないわけにはいかなかった。私はひどい二重人格者ではあったが、決して偽善者ではなかった。私の善悪両方面ともいずれもあくまで真剣であった。私は学問の進歩のために、または人間の悲しみや苦しみを救うために公然と努力している時も、自制を持てて恥ずべき行いに浸っている時も、同じように私自身であった。そして偶然にも、私の科学上の研究の方向がもっぱら神秘的なものと超絶的なものの方へ向かっていたので、それがこの両面の絶え間のない闘争という意識に反応して、それに強い功名を投げたのである。こうして私の知性の両方面、道徳的方面と知的方面とから、一日一日と私はあの真理、つまり人は本当は一つのものではなく、本当は二つのものであるという真理に着々と次第に近づいてゆき、それの部分的発見によって、私はこのような恐ろしい破滅を招く運命となったのである。私が二つのものであるというのは、私自身の知識の程度がその点以上には進んでいないからである。今後この同じ方面である人々は私の後に続き、ある人々は私を追い越すであろう。それで私は、人間というものは様々の互いに調和しない独立の住民からなる単なる一団体として、結局は知られるようになるだろうということを思い切って予言しておこう。私はといえば、自分の生活の性質から一方の方向に、ただもう一方の方向だけにまっしぐらに進んだ。私が人間はもともと完全に二重性のものであることを 認めるようになったのは、その道徳的方面でだった。しかも私自身の意識の分野の中で、互いに争っている二つの性質のどちらかが自分であるとはっきり言えるのは、ただ自分が根本的にはその両方であるからであるということを知った。だから私の科学的の発見の進行がそういう奇跡の可能性を少しも暗示しない前から、私はもう愛する白日夢としてこの二要素の分離という着想を好んで考えるようになっていた。私はこう思った。もしそのおのおのの要素を別々の個体に宿らせることさえできたなら、人生はあらゆる耐えられないものから救われるであろう。正しくない要素は自分とソーセージの一方である正しい要素のすべての脂肪や開墾から解放されて、自分の欲するままの道を行くことができるであろうし、正しい方は自分の喜びとする善事を行い、縁もないこの悪の手によって恥辱や介護にさらされることなしに、安心して堅実に向上の道を歩むことができるであろうと。この互いに調和しない二つの巻き束がこのように一緒にくくりつけられているということ、意識という苦しみの体のうちで、この両極のソーセージが絶えず争っていなければならないということが人類の災いであったのだ。ではどうしてこの二つを分離させようか。私がここまで考えてきたとき、前に言ったように実験室のテーブルからその問題に側面光が差し掛けたのである。私は我々がそれに包まれて歩いているこの見たところいかにも頑丈なような肉体というものが極めて不安な実体のないようなもの、霧のような儚いものであることを今までに述べられたよりももっと深く了解するようになった。ちょうど風が天幕小屋の幕を吹き飛ばすように、ある祭員がその肉体という衣服を揺り動かして引き剥ぐ力を持っているということを私は発見した。二つの正しい理由から私は自分自身の告白のうち、この科学的方面へは深く入らないことにする。第一は、我々の人生の運命と重荷とは永久に人間の肩に結びつけられていて、それを投げ捨てようとすれば、それはかえって一層不思議な、一層恐ろしい圧力で我々に戻ってくるだけだということを私は悟ったからである。第二は、私の記録が十分に明らかにするであろうが、ああなんと私の発見は不完全であったからである。だから次のことだけを記すことにしよう。つまり、私は私の生まれながらの肉体が私の心霊を構成しているある力から発する正気と好気とに過ぎないということを認めたばかりではなく、ついに苦心して調合したある薬によって、それらの力をその最高位から押しのけて、私の霊魂の劣等な要素の現れであって、その刻印が押されているために、やはり私にとって将来のものであるところの第二の形態と要望と思って、それに変えることに成功したのであった。私はこの理論を試験するまでには長い間ためらった。それが命がけであることを私はちゃんと知っていた。なぜなら、そのように強力で個性の常細までも揺り動かすほどの薬は、 ほんのちょっとでも飲みすぎたり、服薬の時が少しでも違ったら、私が変化させようとしているその実体のない肉体をすっかり抹殺してしまうかもしれないからである。しかしそのように、深淵で非凡な発見の誘惑はついに、菊の念に打ち勝ってしまった。私はずっと前から腎気の方は調剤してあったので、すぐにある薬問屋からある特別の塩剤をたくさん買い込んだ。それは私の実験によって最後の必要な成分であることが分かっていたものである。こうしてある呪うべき夜遅く、私はそれらの薬品を調合し、それらがガラス器の中で一緒に煮え立ち、煙を上げるのを見つめ、この沸騰が静まったとき、勇気を振り起こして、その薬液を飲み干した。